それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、イザヤ書の43章の21節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。この民は我が誉れを述べさせるために、私が自分のために作ったものである。アーメン。今日はこのところから神様の願いというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたい、そのように願っております。この世の中にはですね、たくさんの生き物が存在しております。速く走る動物もおれば、また空を飛ぶ生き物もおりますし、水の中を泳ぐ生き物もおれば、穴を掘ることがですね得意だというような生き物もいると思いますね。本当に多種多様な生き物がこの世の中には存在しております。これら全てのものを見ても、神様がどれくらい多彩なお方であるかということを知ることができるんじゃないかなと思うんですよね。また家を建てる時も、その家をどのような目的のために建てるんですかということをはっきりしていなかったら、自分が思っているような家を作ることはできないんですよね。例えばその家をラーメン屋さんとして使いたいと思うならば、ラーメン屋のような家を建てるでしょう。またそうじゃなくて、これは自宅ですよというならば、自宅のような家を建てると思います。これは事務所ですよというならば、事務所のような家を建てるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ私たちはどうなのかということを考えたいと思います。神様は私たちをなんとなくとかたまたま作られたのでしょうか。決してそうではないと思いますね。神様は明確な目的を持って私たちを創造された方であるということを心から感謝したいと思います。神様が私たちを創造されたときに、私たちには賜物というものが与えられました。一言で賜物と言ってもですね、様々な賜物があります。例えば大きく分けて3つに分けることができるんですけれど、まず生まれた時から持ち合わせている賜物があります。それを一般的な言葉で言うと、才能というような言葉で使われることもあるでしょう。例えば生まれて数ヶ月しか経たない、また数年しか経たない子供が絶対音感を持っているというような話を聞いたこともあります。また通常ですね、刻めないようなビートを刻んでいるような小さな子供がいる、記憶力とかいろんな才能を持っている子供、またそのような人がおりますね。ある子供がですね、ものすごく素晴らしい絵を描いたというようなこともあると思います。生まれながらにして持っている才能、これもまた一つの賜物であります。そして二つ目の賜物として、私たちが成長していくその過程の中で養われた才能があると思います。例えばピアノを弾けるようになったとか、英語を話せるようになったとか、また何らかの表現によって表すことができるようになったとか、成長していくその過程の中で身につけたもの、それもまた一つの賜物なんですよね。そして私たちが考えている3番目の賜物として、神様を信じてから与えられる賜物というものがあります。その賜物は今までイエス様を信じる前にはなかったことだけれど、イエス様を信じることによって与えられたもの、そのような賜物をこの3つ目の賜物の中に含まれるのではないかなと思うんですよね。いずれにしても神様は全ての人に対して賜物を与えてくださっているお方であります。ある人は、いや自分には賜物はない、私には何の賜物も与えられていないと考えている人もいるかもしれませんけれど、聖書はそのようなことは一言も語ってはいないんですよね。全ての人には必ず神様が賜物、才能を与えてくださっています。それがどのようなものであるかということはわからないけれど、全ての人は神様から与えられている賜物を持っているんですよ。そのことをしっかりと自覚していただきたいと思います。ですからこの教会においては、自分には賜物がないということがないようにしていただきたい。それは神様が与えてくださっているものを否定することにつながっている、 自分は何者でもないかのように言わないでいただきたい。それは神様が皆さんを尊く見てくださって、そして尊い賜物を与えてくださっているということを否定することにつながることですから、私たちはいつも神様の前に感謝を捧げていくものでありたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。また一人の人が全ての賜物を持っているということもないんですよ。私はもう全部の賜物がありますという人はこの世の中には存在していません。いや、過去現在未来においてただ一人だけ全ての賜物を持っていたという方がおられます。それがイエス様ですよね。イエス様だけが全ての賜物を持っておられる唯一のお方でしたよ。ここで誤解しないでいただきたいのはですね、全ての賜物というものは自分自身のために与えられたものではなくて、まして自己満足のために与えられたものではないということを知っていただきたいと思います。例えば自分は人に親切にする賜物がある、私は親切やねん、すごい親切やねんと言って自己満足のために与えられるというものが賜物ではないんですよね。賜物というのはどこまでも他の人々のために用いるために与えられたものであって、自分の楽しみとか自分の喜びとか自分の満足のために与えられるものではないということをしっかりと知っていただきたいと思います。第一コリントの12章の7節の中にはこのように書かれています。各自が御霊の現れを賜っているのは全体の益になるためであると書かれているように、私たちが自分に与えられている賜物を用いるということは自分に誉れを期すことではなくて、人々の益のために、また人々にお仕えするために必要なものだから神様が与えてくださっているということを忘れないでいただきたいんですよね。だから賜物が与えられているのにそれを用いないということは、その人だけの損失ではなくて教会の損失であり、また神様の損失であるということを知っていただきたいと思います。特に日本人は謙遜な生活、謙遜な性格をしていますから、あなたにはこのような賜物がありますよって言った時に、いえいえ私のようなものがとか、いや私にはできませんとか、そのようにして語るんですけれど、でも与えられている賜物を用いないということは、神様が使いなさいよと言っているものを使わないということなんですよ。それは教会にとって、また自分自身にとって、神様にとって大きな損失であるということを知っていただきたいと思います。でもこの賜物というのはですね、自分だけで決めるものではなくて、必ず自分自身の自覚というものとともに、また信頼できる人の承認が必要だということを知っていただきたいと思います。ある人は、私には予言の賜物がありますという人がいます。ある人は、私には信仰の賜物がありますという人がいます。私には異言の解き明かしの賜物がありますという人がいます。ある人は事前を行う賜物がある、ある人は捧げるという賜物があるという人がいます。でもその人が本当にその賜物を持っているんですかどうなんですかということは、その人だけが決めることではなくて、第三者を通して確かにそうですねという承認の上でなされなければならないということです。なぜならば、そのことを通して良い意味が結ばれて初めて、その賜物がその人のものとして神の栄光を表すものとして用いられているのであって、その人の満足のために与えられるものではないということを知らなければならないんですよね。もしそうでなかったらですね、その賜物が単に自分の思い込みであったり、また自分の勘違いであったりするということも少なくないんですよ。ふさわしくない人がふさわしくない働きをするならば、そこに混乱が起こってくるからです。でもふさわしい人がふさわしいところに置かれるならば、そこには良い実が結ばれていきます。大事なことは、その実を見てそれが良いものであるか悪いものであるかということを見極めなければならない。先ほどもお語りしたように、 すべての人には賜物が与えられています。でもみんなが同じ賜物ではないんですよね。でも時々そのことを忘れてですね、自分と他の人との賜物を比較して不満に思ったり、また嫉妬したりすることがあるんじゃないかなと思います。でもこれは非常に愚かなことだと思います。わしがですね、カワウソを見て羨ましいなと思っても、わしはわし、カワウソはカワウソなんですよ。例えばメダカがライオンを見てですね、羨ましいなと思っても、メダカはメダカ、ライオンはライオンなんですよね。私たち人間はこのライオンをですね、百獣の王とか、またこの地上で一番強い動物のように言いますけれど、でも神様はライオンはライオン、メダカはメダカ、カワウソはカワウソ、ワシはワシ、同じように尊く愛して見ておられるということを忘れてはならないんですよ。人間がいくら百獣の王ライオンとして、ライオンは素晴らしいんだ、メダカなんて大したことがないというような思いがあったとしても、神様は決してそのようなお方ではないということを忘れてはならないんですよ。一羽のスズメでさえも神様は見捨てられることがない、地に落ちることがない、それは神様が養っておられるからですよね。人間はすぐに人と比べるでしょう。自分にないもの、自分が持っていないもの、自分に与えられていないものを見たときに嫉妬したり羨んだりすることがあるでしょう。でも皆さんは皆さんでしかないんですよ。私は私でしかないように、神様はそのように作られました。決して人と比べたり羨んだり、まして嫉妬したり妬んだりするような対象として私たちが作られているのではないんですよね。神様は私は私として、皆さんは皆さんとして作られている、そのようなお方であるということをですね、心から感謝したいと思います。確かにこの世の中には多くの賜物にあふれている人がいます。また多くのところで用いられている先生方もおられるでしょう。でも神様は私たちがどれだけ用いられているかということを見られるお方ではなくて、どれだけ忠実に神様にお仕えしているか、また神様から与えられているものをどれくらい誠実に用いているかということを見ておられるんですよ。聖書の中でタラントの例えがありますけれど、ある人には5タラントが与えられました。ある人には2タラント、ある人には1タラントが与えられました。5タラントの人はそれを倍にして10タラントにして神様にお返ししました。2タラントの人はそれを倍にして4タラントにしてお返ししましたよね。神様として例えられているご主人はその2人に対して同じ言葉を語っておられます。忠実なしもべをよくやった、あなたは小さなものに忠実であったから大きなものを任せよ、そのような言葉を持って彼らに対して語られましたよね。2タラントを4タラント増やしたものに対して、あなたはなんで4タラントなんですかって、この人は5タラントを10タラントにしたのにあなたも10タラントにできなかったんですかとは言われなかったんです。自分が持っているタラントを用いて神様にお捧げした時に、神様は忠実なしもべをよくやったと言って称賛してくださったんですよ。でも1タラントの人はその1タラントを使わなかった、その1タラントを土の中に埋めてしまって用いようとしなかった、そのことのために神様は怠惰なものだと言われましたよね。役に立たないしもべだと言われました。私はいつもこのことを考えます。もしこの1タラントを用いて彼が失敗してその1タラントを失ったとしても、イエス様はきっと彼を責めなかっただろうなと私は考えています。彼が神様に対して叱られたこと、それはタラントを用いようとしなかったことですよ。だから彼は神様に対して不忠実なもの、怠惰なものとして叱られたんじゃないかなと思いますね。私たちは決して 多くのものを求められているものではなくて、本当に与えられているものを忠実に誠実に用いていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。また時々ですね、自分に与えられている賜物、また才能ですね、他の人も持つべきだと考える人がいます。いわゆる賜物の押し付けですよね。自分がするように他の人もすべきだとか、自分が持っている情熱と同じように他の人も同じぐらい情熱を持つべきだと考える、これは間違った考え方であります。私たちには心がありますから、そして本当の自分というのはその心の中にあるんですよね。私たちの話し方とか感じ方、行動を決定づけるものは心にあります。箴言の29章の19節の中にはこのような御言葉があります。しもべは言葉だけで訓練することはできない、彼は聞いて知っても心に留めないからであると言われているように、頭で分かっていても知識で分かっていても人は変わらないんですよ。いくら話をしてもその言葉が、またその愛情が心に止まらなかったら人は変わらないんですよね。そして人の指紋がみんな違うように、私たちの感情、心もみんな違うものです。同じものを見ても感じ方が違う、同じ状況で育っても全く違う人格になるということも少なくないと思います。また興味があることもみんなそれぞれ違うでしょう。ある人はファッションに興味を持つということもあるし、それは決して悪いことではないと思います。ある人は人間に興味を持つということもあるかもしれないし、音楽とか演劇とか朗読とかスポーツにですね、興味を持つということも決して悪いことではないと思います。でもそれらのものを通していかに神様に栄光をお返しするかということを考えなければならないのではないかなと思います。また情熱を持つということと執着しないということを学ばなければならないと思います。時には情熱を持って没頭することも必要であるんですけれど、でも大切なことは神様が手放しなさいよと言われた時に手放すことができるんですか、どうなんですかということです。いつも私たちはそのことを自分の目の前に置いておかなければならない、そのことをしっかりと自分自身の心の中に刻んでおかなければならない。情熱を持つことは大事です。自分はこのことに対して情熱を持って生きているんですよって、自分はこのことに対して情熱を持って歩んでいきたいんですよ、自分は将来このようになりたいんですよ、そのように言うことは大事です。その目標を持って歩んでいくことも大事です。でも神様がそうじゃない、その道を手放しなさいと言われた時にアーメン主よ従いますと言えなければ、それはもはや情熱ではなくて執着ですよ、それはもはや偶像なんですよ。私たちはそのことを決して忘れてはならないと思います。すべては主が与えてくださったもの、主のものですよ。私たち自身も主のものです。与えられているビジョンも主のものです。すべては主のものですよ。だから私たちは神様に対して手放しなさいと言われた時にいつでもアーメンと言えるものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。最後に、私たちはどうすれば主に対して熱心にお仕えすることができるんだろうか。これは私たちにとって大きな課題だと思いますね。どうしたらそんなに熱心に主に仕えることができるんだろうか。ある人はもう熱狂的に神様を仕えしている、ある人はちょっと冷めて一歩引いて神様に仕えている、なんでそんな違いが生まれてくるんだろうか。神様にお仕えするということはですね、単に教会で熱心に奉仕をするということだけの意味ではなくて、神様にどれだけお捧げすることができるかということを意味していることです。主のためにどれだけ時間を捧げることができるのか、主のために自分自身を用いていただくためにどれくらい捧げることができるのか、そして どれだけ主に物質的にも捧げることができるのか、その原動力はただ一つです。イエス様のことをどれくらい好きなんですか。ただそれだけですよ。信仰の度合いとか信仰歴が長いとか短いとか聖書よく知ってるとか神学校行ってるとか、もうそんなことね関係ないですよね。どれくらいイエス様のことが好きかです。ちょっと好きな人にはちょっとのことしかできないんですよ。そうじゃないですか。ちょっとこの人好きやん、嫌いじゃないけどまあ好きやっていうぐらいの人にはその程度のことしかできないんです。でも好きで好きでもたまらんねんという人にはもう何を差し置いてでもしてあげようと思うんじゃないんですか。そうじゃないですか。皆さんこの間甲子園行きましたよね私も大概虎吉ですけどね、私の前にいた球場の人なのかファンの人なのかちょっとわからないけれど、あらちゃっちゃっちゃとかね、もうあの人の熱狂はですね本当並大抵のものじゃないし、私の阪神が好きやというのとあの人の阪神の愛し方は全然違うんですよ。次元が違うんです。だからその次元の違いが全てに現れてくるんですよ。それと同じように私たちがイエス様をどれくらい好きか、イエス様をどれくらい愛してるかということはその人の全てに現れてくるんですよ。ああこの人本当にイエス様好きで好きでたまらんねえという人はその人の中から好きで好きでたまらんねえというのが現れてくるんです。でもそうじゃなくてイエス様と私と何の関係があるのという人はその人の中からイエス様を愛する愛を感じることができないんですよ。そしてイエス様のために何かをしようという気持ちも現れては来ないんですよね。私たちがイエス様にどれくらい入れ込んでいるかということによって私たちの捧げる度合いが変わってくるんです。捧げるといえば物質だけのことではなくて私たち自身の人生すべてを神様に捧げることができるんですかどうなんですかということは、誰かに強いられてとか無理やりとか教えられてとかそういうことではなくて私たちの心がイエス様をどれくらい愛しているかによって変わってくるものなんですよ。だから説得してとか話をしてとかそういうことではなくて、その人の心がどれくらいイエス様のことを愛しているのか、喜んでいるのか、好きなのか、そのことによって私たちの信仰生活が全て決まってしまうと言っても過言ではないということを知らなければならないんですよね。私たちは誰を好きになるかということによって幸せな人生を送ることもできるし、身を滅ぼしてしまうということもあるでしょう。でも私たちが信じているイエス様は私たちに対して最高の人生を与えてくださる、そのようなお方であるということを心から感謝したいと思います。いずれにしても人は量を求めるかもしれない、でも神様は質を見られるんですよ。神様は心を見られるんです。例えば私はフルタイムで教会に使えるということが許されています。本当に感謝しています。でも教会で24時間フルタイムで使えている私が2時間祈るその祈りと、朝から晩まで仕事をして、そして本当に疲れる体で捧げられる30分の祈りが一緒ではない、そのように考えています。その30分の祈りは私が3時間4時間祈っても叶わない祈りだと考えています。同じように私が教会の中で2時間3時間賛美をするということと、皆さんが家で本当に疲れる中15分20分祈ったり聖書を読んだりするということとが一緒だとは私は考えてはいないですよ。私は24時間自由に神様のために使える時間を持っています。でも皆さんは本当に限られた時間の中で、でも30分でも1時間でも神様のために使えようというその 祈り、その時間ということは本当に神様にとって尊いものだと思います。また1億円のお金がある人が捧げる100万円と、毎日の生活の中で本当に事書きながら節約しながら捧げられる500円1000円というものが一緒ではない、そのように思います。神様が見られるのは心ですよね。それも喜んで捧げられるものを主は喜んで受け取ってくださるお方であることを心から感謝したいと思います。聖書の中でニーレプタを捧げたヤモメのことが語られています。イエス様はその女性を見て、ニーレプタといったら現代で言えば最も小さな貨幣ですよね。日本で言ったら2円ですよ。その2円を捧げたヤモメに対してイエス様は、あの女はここにいる人たちの中で一番多く捧げたんですよと言いました。彼女は自分が持っている全財産を捧げました。イエス様はそのようなお方ですよ。神様は量が欲しいんじゃない、いや正確に言うならば何か物が欲しいんじゃない、神様は私たちの心が欲しいんですよ。心からの祈り、心からの賛美、心からの礼拝、心からの人生、それを主は喜んで受け取ってくださるお方であることを心から感謝します。それも私たちの一部じゃなくて、この部分だけ主よあなたに捧げますとか、私のこの部分だけ用いてくださいとか、そのようなものではなくて、私たちの心の全てを主は捧げることを願っておられる、そのようなお方であります。心からあなたを愛していますという言葉をですね、英語で言うと I love you with all my heart って言いますよね。私はこの言葉がとっても好きなんですよ。 All my heart です。あなたを心から愛していますという言葉は心の一部分じゃない、半分でもない、それは私の心の全てです。イエス様が求めておられるのは私たちの全てですよ。私は教会で働いていますけれど、でも他の言い方で見るならば皆さんフルタイムの献身者だと私は考えています。それはみんながみんな教会に入り浸りになるということではなくて、皆さんが使わされているところで神様に栄光をお返しすること、それが私たちに求められている生き方、クリスチャンの在り方ではないかなと思います。会社に行っているから、また仕事をしているから、学校に行っているから、アルバイトをしているから、その時間は神様に仕えている時間ではないということではなくて、全ての時間が、全ての手の働きが、全ての技が神様に栄光をお返しするものでなくてはならないんじゃないかなと思いますよ。皆さんが台所に行って料理をする時でも、本当に神様に喜んでいただくような時間として神様に捧げていただきたい。皆さんがアルバイトをしている時でも、学校にいる時でも、その時間その時間を通して神様に栄光をお返しするものであっていただきたい。そして人々が皆さんを見る時に、何か違うねって、この人は何か違うねって、何か輝いてるねって、それがイエス様を明かしすることであり、神様に栄光をお返しすることにつながっているのではないかなと思うんですよね。教会で献身をしている者だけがフルタイムの献身者ではない、全てのクリスチャンがフルタイムの献身者であるべきだと私は考えています。イエス様は全てを捧げてくださいました。何一つ残すことなく、全く全てを捧げてくださいました。私たちはそんなイエス様に何をもってお返しすることができるでしょうか。イエス様が命まで捧げてくださったのに、 私たちは一体何を惜しんで何を捧げることができないでいるんでしょうか。私たちに与えてくださった賜物を通して、情熱を通して、また人生を通して、心のすべてを通して主にお仕えしていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言祈りたいと思います。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたの尊い御名をあがめます。神様、あなたによって与えられたこの賜物、才能、また時間、祈り、すべてをあなたに捧げます。主よ、私たちを用いてください。私たちには情熱があります。あなたによって与えられたパッションがあります。でも主よ、それらの情熱が執着に変わることがないように、イエス様、御心ならばいつでも手放す準備をすることができるように、今私たちを整えてくださいますように心からお願いいたします。イエス様が歩まれるその道に歩んでいくことができるように、イエス様がこれが道だ、これに歩めと言われたその道に従って歩んでいくことができるように、主がどうか豊かに祝福し助けてくださいますように心からお願いいたします。この時を感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。